耳で見るラジオ、マユーの福祉橋渡し。マユーがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、マユーと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはマユーこと花房マユーです。この番組は株式会社清和産業の提供により、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。皆さん、おはようございます。いつも聞いてくださってありがとうございます。コロナが一向に収まりません。心配ですね。私たちも十分気をつけて収録しています。この大変な時、医療に従事されている皆様、福祉で働いている皆様、本当にありがとうございます。さて、今月はいつもと変えてみました。スタジオ収録を先にしてみました。そして今日はもっと今までと違うことをしてみました。さあ、どんなんでしょう。今日お迎えしたのは、同じ夢の種放送局のパーソナリティで、仲良しでとっても尊敬している方です。川西大吾さんをお迎えして、めっちゃ真面目なためになるお話をしてもらいます。題して、自閉症の人たちの生きづらさとその支援です。どうです、ためになるオーラプンプンでしょ。私にわかるように話してよ、大吾さん。ではどうぞ、大吾さん、自己紹介からお願いしますね。
はい、皆さん、おはようございますですかね、はい、おはようございます、夢の種岡山スタジオで、スーパーポジティブ道場というね、はい、番組もやらせてもらっております、川西大吾です。どうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
いや、まゆさん、
はい、
尊敬するとかね、ためになるとかね、
はい、
もう出づらいです
でも本当に尊敬してます。
ありがとうございます
、はい、
でもこのまゆさんね、
はい、
今こう始まって、
はい、
もう人の番組出ることあんまりないんですけども、
はい、
あ、このしっとりした感じで始まる雰囲気と、
うん、
まゆさんのこのどうですかね、しっかりと地に足がついた感じの、
はい、
こう癒しのような、
はい、
安心感の持てる始まりってすごく今、
はい、
勉強になりました。
そうなの、あら、どうしようい
やいやいや、いいなと思ってね、
はい、
もう今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。分かるように話してね。
もう分かるようにしか話しません。
はいはい
はい、
はい、で今日の自閉症の人たちの生きづらさとその支援、
はい、なるほどね、はいはい、ちょっと僕自己紹介をさせてもらおうと思うんですけども、はい、僕は平成2年からですね、
はい、
社会福祉法人浅井川荘という、はい、まあ、社会福祉 の、 仕事をずっとしてたんです、うん、してるんですけども、うん、最初に勤めたのが知的障害のある人たちが、
はい、
まあ、入所している施設だったんですね、
はいはい、
で、そこの施設がね、平成5年からその強度行動障害って、もう聞いただけだったら何のこっちゃって分かりにくいんですけども、はいはい、字で言うと強い度合いの行動障害ということなので、
うんうん、行動は動くこと、
そうそう、動くことです、う
ん、動く、
はいはい、行動ね、はい、その行動なんだけども、例えば、
うん、
こう人に対して、
はい、
例 叩いたりとか蹴ったりとか、はい、頭突きをしたりとか噛みついたりだとか、はい、こういうのはね互い行為っていうんです、
はい、
で硬い壁だったり、はあ、こう窓ガラスであったりこういったものにこう思いっきり頭を打ちつけたりとかね、はあはあ、自分の顔をバンバンバンバンこう腫れ上がるまで叩いたり、
はい、
そういうのをね自傷行為っていうんです。
で、
また、こういったものを壊さずにはいられなかったり、うんうんうん、あと一日にも何回も何回も大きな声を出すような騒がしさ、
はいはい、
まあ、いわゆる普通の支援では対応が難しい人たち、
うんうん、
まあ、そういった人たちのこの様相を表しているのが行動障害とか、
はい、
また強い度合いなのが強度行動障害、そういうふうな言われ方をしているんですね、
はい、
で全国どこの施設や事業所においても、うん、大体ね 9% か 10% ということは、
はい、
まあ、10人から11人の中の1人ぐらいの割合で、うん、ちょっと対応が難しい人たちが、まあ、いると。
はー、
でその中の約ね、はい、まあ、これはあの公式ではないんですけども、うん、もう 90% 以上が、うん、まあ、自閉症の診断もしくは自閉傾向がすごく強く現れている人というふうな報告があるわけなんですね。
その自閉傾向とか自閉症とかっていうのは、うん、症ってついてるじゃないですか、っていうのは病気ですか。
まあ、病気というか、はい、あの障害というか、
はい、
ただ、まあ、自閉症の人が全員ね、
はい、
あの行動障害になるというわけではなくて、
はい、
自閉症の、特性を持っている人でも、うん、普通にあの、はい、一生懸命あのこの社会に順応して、
はい、
あの生活をしている人たちの方が大半なんです。
あ、
なんだけども、
う
ん、なんだけど、まあ、行動障害を表している人の中で、うん、自閉症の人たちの割合が高いですよということなんですから、ちょっとその辺はね誤解してほしくはないんですけど、
うん、でもややこしい
この症というのはね、うん、まあ、何か言ったら、タイプの違い、
はあ、
うん、
あ、そういうことな
の。脳のタイプの違いということで、うんうん、まあ、自閉症の人たちとか、まあ、発達障害のね、うんうん、今あのよく言われているんですけど、うんうん、見た目は僕らと全然変わらない、
はい、
でまた、共通していることとかいうのもものすごくたくさんあるんだけども、はいはい、ちょっとね自閉症や発達障害がゆえの特性、
はい、
とかいうのがあるわけなんですよ。今その特性いう言葉もね、
うん、
あの学習スタイルという言葉に、うん、あの置き換えられたりすることもあるんですけど、
はい、
まあ、ここでは特性という言葉にしますが、
はい、
まあ、代表的なのが、
はい、
例えばもうコミュニケーション、
うん、
コミュニケーションで、まあ、言葉によるコミュニケーションというのを、
はい、
あの苦手としている人たちが、まあ、多いとか、 あと、はい、これいつまでやるのとか、うん、次何があるの、
うん、
とかいう見通しがないことについて、
うん、
ものすごく不安を感じる人、
うん、私も感じますけど、
みんな感じるんですよ、
はい、
みんな感じるんですけど、その度合いがね、はい、やっぱり僕らとは違った次元ぐらい不安が、はい、あのもういても立ってもいられないぐらい不安を感じてしまう人がいると。
うん、
またあの自分が思っていたことと違うことが起きたとき、
うんうん、
変更や変化があったときに、うん、ものすごく混乱してしまう。
へ
ー、多分まゆさんも混乱してしまってるんですけど、
はい、ですなんか私のことい
やでもねみんな持ってるもんなんですよ、うん、持ってるもんなんだけどその度合いが違う、
うん、
え、これぐらいでこんなに、うん、いうようなのが、うん、やっぱりちょっと特徴として現れているとか、
うん、あ、私軽度だ、
うん、軽度とかそういう問題じゃない。
そうじゃないんですか。あ、そうじゃない。
は
い、
なるほどね。みんな軽度なんですよ。
はい、
そういうもそういうふうに言えばね。
うんうん、
あとは言葉でしょ。見通し変化。うん、あ、それからね、視覚とか、
うん、
聴覚とか、うん、触覚とか、
はい、
こういう感覚の過敏とかいうのもあるわけなんです。
うん、
例えばこういう今スタジオに電気がついてるんだけど。うんうん、はい、もうこれでさえ眩しくてしょうがない人とか、
うん、
こう白い髪、
老人になったら眩しいんよこれが
あ、でもそういうのもあるんかもしれないですね、
うん、
あの人間のこの家庭の中で、
うんうんうん、
こう白い髪はどうですか。
全然
でしょう、
はい、
こういう白い髪が眩しくて、うん、もうずっと勉強し続けられないいう人もいるわけなんですね。視覚過敏また、僕らでは何ともない音ですよね、うん、例えば自転車のブレーキ音だったりとか、うんうん、赤ちゃんの鳴き声だったりとか、うん、そういったちょっとこうキーキーの声にすごく苦手な反応をする人もいますし、うん、さっきちょっとねまゆさんに見てもらったんだけど、うん、こう咳払い、
うん、
咳払いに対してものすごいそれを負の刺激として捉えてしまう人もいるということなんですよね、うん、
それは、まあうん、私でもそのいろんなものを捉えて軽度ですから、うん、でもその方たちはどうなるんですか、それを受けたら、
うん、
私とは違う、私はそうだな、思うだけだけど何か行動するってことですか。
そうですね、やっぱりそういった私たちとはちょっと違った、はい、ものの見方であったり捉え方であったり、うん、感じ方をしている人たちなので、うんうん、
はい、
どうしてもね社会において、うん、こう分からないことがすごく多いわけなんですよ、うんうん、分からないとか、うん、人の考えていることが分かんないとか、うんうんうん、社会のルールが分かんない、いわゆる目に見えないことを理解するのが難しかったり、
うんうん、
あとこういうことやってもらいたいのになとか、うん、こういうことをやってもらいたくないのになというようなことがやっぱり自分の感情を言葉にして、
うん、
表現するというのも苦手な人が多いので、
うん、
分かってもらえない、
うん、
この分からないと分かってもらえないをずっと小さい頃から
積み重ねて、うん、それが生きづらさっていう、そのご本人の生きづらさっていうことなんじゃない。
まさに
それでそういう方の支援っていうことはみんな生きづらさを抱えながらも今の現代人はぐっとこらえながら生きとる人もおるけど、その自閉症っていう人たち、行動がついたりとか、
うん、
する人たちは何かそこに突き当たった時に行動をするんですか。
そうですね、やっぱりそういった、はい、ストレス、分からないと分かってもらえないが、はい、小さい子からずっとずっと積み重なった、はい、ストレスが、うん、やっぱり思春期で爆発してしまって、
はい、
それが強度行動障害ということで人を叩いたりだとか自分を叩いたりだとか、
そういう行動に現れてくるっていうこと。
そうですね、はい、一般的に言ったらもう反社会的行動だったりとか、
ね、
そうそうそう、非社会的行動でそれは良くない行動だというふうに捉えがちなんだけども、うん、はいはい、実はそれはその人にとっては、うん、迷惑かけてやろうとか、
うん、
困らせてやろうとかいうような思いでやってるんではなくて、うん、もうそういった分からないと分かってもらえないを積み重ねた結果爆発してしまった混乱状態、う
ん、
もう助けてくれという、
うんうんうん、
どうにかしてくれというようなこう心の叫びが行動に現れているというイメージかな、う
ん、それを大吾さんは支援するというと、その支援っていうのはどういうことをすることを支援っていうんですか。
まゆさん、いい質問ですね。
あやった
やっぱりね、分からないと分かってもらえないというのは、はい、どっからしゃべろうかな。例えば僕らいうのは、僕らと自閉症の人たちの、
うん、
もう一番違うところいうのはね、はい、答え合わせがあるかないかいうことなんです、
は
あ、例えば僕らだったら、うん、分からないことに関しては、うん、なんとかね、うん、こう答え合わせをするわけなんですよ。例えばこういうことを、うん、どういやいかな、何かワークをするときなんかは、うん、最終的に実はこれこういうものでしたよって、ね、
うん、
種明かしをされると、
うん
うん、あ、そういうことなのねって安心してまた次に迎えるじゃないですか、
うん、
こういうのをね、僕らは無意識のうちに毎日襲ってくる、うん、こう、え、なんでを自分の中でそういうふうに解決して次に向かってるんだけども、自閉症の人たちというのはこの答え合わせがねないんですよね。こうなんでというのが、もうそのなんでのまんま次の日を迎えるわけなんです、うん、で次の日を迎えるとその昨日の答えが分かるいうことではなくて、
うんうん、
分かんないまま次の日を迎えて、さらに次の日にまた新たに分かんないことが来ると、
うん、
で、まあ、1日の ストレスというのはひょっとしたらこう紙一枚ぐらいのストレスなんかもしれないんですけど、
うんうんうん、
それがねだから1週間とか10日だったらそんな問題ないんですよ、
うん、
だけど、1年3年5年10年続いていくと、この1枚の紙はやがて百科事典何冊分ぐらいの重みと厚みになって、こう抱えきれなくなった瞬間、この紙の束を一気に落とすという瞬間が訪れるんです。それが行動障害だったりとか、また、自己否定に走ってしまう人は、長い年月の、引きこもりとか、そういう風になったりする可能性があるわけですね。で、僕らがやってる支援というのは、もう僕らは神様じゃないので、そういった自閉症の人たちの、分からないよう全て分かる方に変えてあげたりとか、いやいやそれ分かってもらえないよう全て分かってもらえたに変えるのは不可能なんですよ。
あ、
神様じゃないので、
はい、
だけど、やっぱり毎日訪れる分からないと分かってもらえないの中の3個でも2個でも1個でも、それがあ分かったとか、あ分かってもらえたに変わるだけで、もうそれだけでね、その人の人生は全然違った方向に進むわけなんです。それをやるのが、僕らの仕事で、具体的に言うと、ちょっとね専門用語になるんだけど、それがね構造化っていうんです。
どんな字を書くんですか。
こう構造気変に、
あの字聞いたら余計わからなかった。
構える U字かな。
はい、
で像は造形の像ですね、
はい、
作る、
はい、
で化はこの化学の方の化学があって、でもうちょっと喋っていいですか。
喋、はい、ってください。
で構造化にはコンセプトというのがあって、で構造化は例えば、これは川崎医療福祉大学 の、あの名誉教授だった佐々木正美先生、ちょっと亡くなられた方なんですけども、
はいはい、
その方が言われていたのが、構造化のコンセプトというのは、その人が分かる方法でしか情報を提供しませんよ。まゆさんが分かる方法でしか、
そう今まさにその瞬間が繰り返されとるわけで、
まゆさんに構造化してるんです、
はい、でそういうふうに使うんだ。
そうです、
はい、
それとか、その人が不安にならなくても良い環境を提供しますよ、この2つなんですね、大きく言うと、で、それだけ聞くと、やっぱり誤解する人も出るわけなんです、そんなのなんかこうわがままを増長させるだけなんじゃないのとか、その人に全部合わせるわけだから、でそういうのってエコひいきなんじゃないのとか、そんなその人の可能性を奪う行為なんじゃないのとか、社会に出てそういう待遇ないから、ここだけでやったって意味なくないみたいな感じでね、言う人もやっぱりいるわけなんですよ、でもその構造化するいうのは、その人のわがままを増長させるわけでもないし、エコひいきでもなくて、その人が本来持っている力を、出しやすくするための環境整備であり、情報の提供の仕方、逆に言えば、今自閉症の人たちというのは、もういかに自分が得意としない方法で情報を提供して情報を提供されているか、その人がもういかに苦手としている環境に身を置かなければいけない状況にあるのかという、それが事実なんですね、だからいかにその人が今自分の本来持っている力を発揮しにくい状況で今生活しているか、生きているか、だから少しでもその人が本来持っている力を発揮しやすくするためのやり方が構造化するという意味合いなんです。ちょっと難しかった？
いやーね、その話だけ聞いたらわからんかも。でも、ビデオを見てさせていただいて、より理解ができるように、まゆが前もって見たので、私はそれをの映像を思い浮かべながら聞いとるからようわかるんじゃけど、そのこと、そういうことを大吾さんはしてるんよな。
そうなんですよ、
あの自閉行動の方の自閉症の方を、そうそうそう、うん、そういうふうに一つでも二つでも分かってあげるっていう、それが支援のやり方、やり方
合ってますよ、
はい、うん、してるんでしょ、
そうそう、
ね、
う
ん、でそれをやったら、あの、なんていうか変わっていくいうのをビデオで見せていただいたんだけど、うん、その支援はちょっと口で言ってもなかなか、あの、こう皆さんには伝わらないけど、伝えれる、私が伝えれるとしたら、それをやってる大吾さん、その大吾さんにしてもらったら、指導支援してもらったら、その人たちが生きづらさがちょっとでも少なくなるようになっていくっていう、必ずなるんですか？
いや、必ずとは言えないんだけども、まあ、そのいわゆる生きづらさがなんで、生きづらさになっているのかというのは、うん、やっぱり自閉症がゆえの、その特性の部分が大きく絡んでいて、うん、まあ、そこのところを理解した上で、うん、まあ、あのそれに合ったコミュニケーションの仕方であったりとか、うん、まあ、環境整備の仕方であったりとかすると、うん、まあ、いい方向には進んでいきますよと。例えば、うん、あの耳で聞くよりも、うん、目で見てわかるの方が自閉症の人たちは、うん、あの得意としているので、
はい、
一つのことを言葉だけで言うんじゃなくて、うん、目で見てわかるように字がわかる人だったらこういうふうに、あのノートと、うん、ノートにこうキーワードだけ書いて、うん、キーワードとか書きながら説明するとか、うんうん、図を用いながら、うん、こう目で見てわかるような形で説明してあげると、より一層理解はできる。
あのビデオにあったように、あの壁に絵がいっぱい描いてあって、うん、まあ、コップ入れたコップをの絵をこう持って、うん、そうやって会話されてましたよね。あの、うん、そういうふうに、あの、あ、そういういろんな方法で、そのいろんな方法ってみんな知らないじゃないですか、うん、そういうのを、あの、なんで、うん、し、あの大吾さんは、あの、その高度な自閉症の方に、あの支援される方法を持っとられるっていうことだな。
まあ、完璧じゃないんですよ、うん、はいはい、完璧な支援な、ね、うん、あの、
はい、それは分かります
できないですし、うんうん、あの、まあ、でも、うん、みんなもね、あの、ちょっとした心がけで、うん、相手に伝わるいうのはもう可能なんですよ、
うん、
ちょっとした、
あ、それが知りたい。
あ、そうですか、
はい、
例えば、
はい、
いわゆるちょっと、これ何分まで喋っていい？
25分ぐらい？25分までは十分いいです。
わかりました。
27分、
はい、あ、まあ、そこまでわかりました、はい、例えば、
はい、
蝶々書いてくださいって言ったら、
はい、
なんとの蝶々書けますよね、
はい、
ゾウさん書いてくださいって言ったら、ゾウさんなんとの書けますよね、ま
あ、鼻長をしたから、はい、
うまい下手を別として、はい、じゃあちょっとを絵に書いてくださいとか、
あ、はい、
あときちんとを絵に書いてくださいって言ったら悩みますよね、
はいはい、
こういうふうに絵に描きにくいこと、
うん、
絵に描きにくい表現いうのは、うん、自閉症の人たちが分かりにくいって言われてるんです。
はー、
だからこう喋るときのはなるべく具体的に、ちょっと待っててねじゃなくて、あの時間が分かる人とかだったら、ちょっと3分、ちょっと言うように言いましたけど、3分間この椅子に座って待っててくださいねとか、少しでも具体的に言う言い回しであったり、僕らはどうしてもね長く喋ってちゃいすぎるんですよ、良、うんうん、かれと思って丁寧に言うんだけど、うん、それをやればやるほど混乱してしまうので、うん、もう短めに、端的に、ゆっくり、短めでゆっくりで具体的、この喋り方をするとか、で例えば、あの廊下走っちゃダメですよ、あ、廊下走りませんよじゃなくて、廊下は歩きましょうとか、後ろから車来てますよ、だけじゃなくて、左に寄ってくださいねいうふ
う
に、ダメダメは言ってもいいんですよ、それダメですよ、だったらどうするのいうのも付け加えて説明をしたりとか。
うわー、もう役に立ちそう。
本当、
うん、
ありがとう、
むちゃくちゃええわ、 今日一番よくわかった。
あ、そう。あ、最初から言っときゃよかったね。
いやそれは聞いた、もう、凝縮した言葉だからよくわかるんですよ。あ、そういうふうにして接すればいいんじゃな。
そうですね。あとはやっぱり見通しがないことにすごく不安を感じるので、もうはいこれやってだけじゃなくて、これはなんでやるのかとか、これはどうやってやるのか、いつまでやるのか、で終わったら次何やるのか、ということをしっかりと最初に伝えてあげてやってもらうとか、そういうふうなね、そのやっぱり生きづらさに、直結する苦手意識の部分を、それを排除してあげるだけで、安心まではいかなくても不安にならなくても良い状況でコミュニケーションが取れたりとか、なんか作業であったり仕事に取り組めたりするわけなので、そういうちょっとした心遣いだけでも全然違ってくる。
みんながそういうことを分かってたら、そういうことができたら、本当に生きづらさ、全然誰の理解もできんで、ほんのちょっと軽症よりもうちょっと重い人とかいう人はバッチリじゃないですか。
まあそれを ね、もうすぐにすぐそれ変わることはないんですけども、
でもみんなが理解して、みんながそうして接してくれたら、
そうですよ、
ね、だから、みんな知るべきよね。道路は右を歩いて、左は車ってみたいに、みんなが簡単なこと、簡単じゃないですか今の、私によう分かるように言うたみたいじゃないですか。
行動化しました。
はい、それをみんな言えば、自閉症の方が全然辛くな、なくなるんじゃ、わあ私実行します、
ぜひ。
はい、はい、いやいいこと聞きました。
ありがとうございます。
そういうことを日々、ま、でも私ができるのは軽度というか中度というか、あまり高度な方のはできないんですけど、そういう方は川西さんにお任せと。
もうだいぶ現場から離れてますからね。
でも相談したら聞いてくれるでしょ。
そうですね、
ね、
はいはい、
こんな辛いことがあるんですよ、こんな聞いてって言ったら、もう知らん、もう現場離れてますからって言わんでしょ。
それは言いません、
ね、
そう
ですので、はい、もう今日の放送を聞いてくださった自閉症の方を、ね、抱えられてるお母さんやお父さん、その周りの方、もう聞いてくれたらいいな、ぜひ聞いてください。これを最初に言うべきでした。はい、
打ち合わせもそこそこに始めたからね。
今日聞いてほしい方、そういう方です、今日はいいお話を本当にありがとうございました。ちょっと余るんですけど、何か一言ないですか。
じゃあね、やっぱり、自閉症の、ね、はい、人だけではないんですよね。やっぱり生きづらさを感じている人は自閉症の診断を持っている人たちだけじゃなくて、診断のない人もやっぱり生きづらさを抱えていたり、コミュニケーションに、ちょっと苦手としている人というのは少なくないわけで、やっぱり同じことが言えます。
そうなんか、
はい、だから自閉症だけではなくて、自閉症の人たちが持っている生きづらさと共通した生きづらさを持っている人って世の中にたくさんいるので、
そう、私今より難しいことを言われたら、生きづらさになります。そうだ、そうだな、伝わるように言うてくれんと、伝わらんから、分からんから生きづらいよな、というのあるよな。
やっぱりなんでこんなことできないの、なんでこんなことしちゃうのとか言って、なんでなんでいうのがやっぱりお互いにストレスで、でもそのなんでというのが、あ、ひょっとしてこの人ここに不安を感じているのかな、混乱しているのかなというのが、ひょっとしてに変わるだけで全然変わってくるので、ひょっとしてを見つけられるようなね、頭を持っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございました、もう素敵な時間でした。今日のお客様は川西大吾さんでした。パーソナリティは真由でした。皆さん良い日曜日を。バイバイ。